はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ですね、今朝のニュースですね。上野動物園のパンダ、シャンシャンが中国に向けて出発したっていうんですよね。で、見送りに150人以上の人が来たっていうのをやってて、で、まあ映像で見てもなかなかのインパクトでしたけど、まあすごいですよね。まあ確かに上野動物園の顔、なんですよね。で、上野動物園、まあこれ関東の人だけだと思いますけど、上野動物園に行くっていうのは、やっぱ半分はパンダを見に行くっていうのが、どっかにあるんですよ。だから、まあ、そういうね、見送りに来るぐらい熱狂的なファンがいっぱいいてもおかしくはないし、すごい影響力だったんだなって改めて思いましたよね。で、ニュースにもなってて、ネットのニュースで見たんですけど、この、すごいなと思ったのは、シャンシャンは午前6時15分頃に起床って書いたんですよ。だずーっとなんか見てんでしょうね、きっとね。起きたら起床ってなって、で、飼育員の誘導によって、高さは約130センチ、幅110センチ、奥行き168センチの檻に落ち着いた様子で入ったと言うって言うんですよ。これはすごくないですか？落ち着いた様子、もう人ですよね、扱いが。何時に起きて。檻に落ち着いた様子で入ったという、もうね、扱いがすごいですよ。もうだから動物園の動物じゃないですよね。まあ命に重さはないから、動物園の動物みんなが同じ命の重さで、別にパンダだけを特別に扱ってるっていうつもりは多分ないと思いますよ。飼育員の人とか園の人は。ないんだろうけど、こういう記事の書き方すると、そういうふうに思っちゃいますよね。うん。だから、そういうところがちょっと、まあ面白いなと思いましたよね。で、なんていうんだろう、今回はこのパンダの、が中国に向かうっていうことでニュースになってましたけど、動物園自体も今大きく結構変わってるじゃないですか。だから、僕のね、地元の方の動物園でも、見せ方も随分変わったし、名前とかを書くようになりましたよ。名前ってその、サイじゃないですよ。それも書いてあるんだけど、そうじゃなくて、この檻にはこういう名前の男の子、女の子、何歳で何年にこの園に来てっていうのをこう結構書くようになったんですよね。で、あれってまあ前もねそんなしたと思うんですけど、それがねこうどんどんどんどんアップグレードされて、より細かくよりその情報を出してくるようになりましたよね。だからそれはそうなんですよ。だって僕が子供の頃に見たクマとこのクマは違うはずなんですよ。まあ、クマは長生きするのかな、わかんないけど、例えばね、そういうのがあるはずなんで、当たり前の話なんだけど、その辺がちゃんとこう、なんていう、動物園だけど、生き物として、一つの命としてこう扱う感じが、名前を、まあ、名前はもともとついてたんでしょうけど、名前をちゃんと公表して、貼り付けて、ね、何歳ですよって、いつ来ましたよって、どっから来ましたよとか、ああいうのがね、なんかね、すごくいいなと思いますね。で、例えばね、その動物園に併設されてる乗馬クラブなんかがあると、そこも、まあ僕は乗馬やらないからわかんないけど、前通り過ぎると、なんていうんですか、馬が入るところ、馬小屋っていうのかな、わかんないけど、その場所に、こう札がかかってて、で、こういう何歳で、こういう名前です。何歳で、で、多分ね、あれ、もともと競走馬だったんですよね、きっと。が、乗馬クラブに多分。で、その後、余生を過ごしてるような感じなんですけど、どういう戦績で、どういうとこで走った馬だとか出てるんですよ。で、この感じっていいですよね。馬だけど、馬じゃないじゃないですか。それが、なんか、花子なのか、小太郎なのかわかんないですけど、その名前が全部あって、で、一生がやっぱあるわけですよ、ちゃんと。だから、そういう当たり前のことが当たり前になってきてるっていうのは、まあすごくいいなと思いますよね。まあ話戻ってパンダですけど、だからでこれで中国に帰ってその繁殖がどうのこうのとかっていうのがニュースになってましたけど、その行ってね、そんで向こうでまあ元気にね楽しく、ちょっとシャンシャンって特別なところがありません？やたら名前を聞いたから。だからこれからもね何かしらのニュースが入ってくるかもしれないし、まあまあ元気にねやってくれればいいんじゃないかなと思いますけどね。飼育員さんたちはもっと辛いでしょうからね、きっと。だからなってくれればいいなと思いますね。はい。というわけで第310回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、どうしようかなと思ってて何の話をしようかなと思ったんですけど、ちょっとね今朝ね自動車盗難のニュースをやっていて、で もう、なんて言うんだろうな、コメンテーターの方々が、その、我々、要は車を乗ってる人、お客さんと言えばいいのかな、車の持ち主には、手の負えないところまで来てるっていう話はしてましたね。なんかね、要はタグをつけて、で、位置情報のタグを車に勝手につけてくらしいんですよね。で、それで追っかけてってっていうのをやってましたね、ニュースで。どこにその車がいて、で、行動パターンも全部わかるし、家もわかっちゃうわけですよ。そうすると。だから、もうどんどん巧妙化してきて、盗み方が。ドライバーで鍵回してとか、そういう時代じゃないですもんね。もう全然そういう直結してとかって昔あったけど、よく映画とかでもあったじゃないですか。なんか、バコーンってハンドルの下壊して、配線と配線下げて、ブルーンってエンジンかけて。そういう時代じゃもうないですもんね。いろんなこう、手を変え、品を変え。でも、盗まれると3日以内ぐらいにはもう出荷されちゃうんですよね、あれね。海外に向けて。だからもうどうしようもないっていう状態になってて、もうメーカーの方がって言うんだけど、もうね、こうなると、僕が思ってたのはもう盗まれにくい車に乗るしかないなっていうのが一つ。で、思ってたんだけど、そうでもないみたいですよね。なんかね、要はプリウスなんかも盗まれる車のベストって言っちゃいけないかもしれないけど、トップの方に入ってるんですよ。で、なんでかっていうと、あれ、そんな高額で売れる車でもないじゃないですか。古くなったりすると。ま、あの車でも結構ね、部品、売れてる車だから部品の再利用もぶつけちゃったからドア欲しいとか、そういうのもあるから、割と高い値段で取引されてるみたいですけど、要は、犯罪に使うときに足がつかない車だったりするんですよ、車種。で、結局は、その、車を盗みに来てる人たちは、車で来るんですよね。その場所に。多分その車を盗んだやつですよね。わかんないけど、多分そうじゃないかなと思うんですよ。で、悪いことに使われた車は結局、売り物にならないやつだから、目立たないために乗ってきたやつだから、最終的にはなんか消火器かなんか巻いちゃうらしいんですよね、車の中に。そうすると指紋が残らないとかって。まあ、今は指紋だけじゃなくて、いろんな方法があるだろうから、厳密に言えば多分、髪の毛一本だってね、追い詰める気になれば追い詰められるんだろうからできるんでしょうけど、まあ、一昔前だったらね、指紋を隠すためにそういうことをしたとかっていう話も聞いたことあるんですけど、もうね、自分の車は普通の車だから盗まれないって思わない方がいいってことですよね。だから、今減ったけど、エンジンかけっぱなしでコンビニ置いとく人とか、結構いたんですよ、一昔前は。だけど、今はほぼ減ってきてるのは、そういうのもあるのかなって思いますよね。まあ、そもそも、鍵が今はもうほら、プッシュスタートになってるから、鍵持ってポケットに入れてればプッシュでエンジンかかるから、エンジンのもう鍵を出して回すのがめんどくさいって人が昔はいたけど、今もね、そういうことがないと思うんで、だけど盗難は減らないんですよね、やっぱり。減らないから、これはね、だから、どうしたもんかなと思いますよね。自分の車は大丈夫って思わないことと、まあ、でも盗まれにくい車種を選ぶっていうのは割と大事かもしれないですよね。レクサスでも、今日やってたのレクサスでしたけど、の、LX かな？いわゆるランクルのレクサス版じゃないかなと思うんですけど、あんまりね、あの辺の高級車、自分に全然縁がないから、あんま詳しくないんですけど、あの辺の車が盗まれてる。割とレクサスでも大型の、車両価格が高いやつが狙われてるみたいなんで、その辺をこう、ちょっと避けるとか、まあね、車作ってる人はね、一生懸命いい車作ってね、で、盗まれちゃうからって買ってもらえないっていうのは、ちょっと、どうかなとは思うんですけど、でももうね、防ぎようがない。まあ、保険に入って、あとは、やるしかないんですけど、いい車乗ってる人は本当気をつけた方がいいですよね。だから最近はそのね、強盗みたいなのも結局車がいいうちっていうのは、まあ大体当たり前だと思いますけど、お金持ちなんですよね、やっぱり。まあ車って家の次に高い買い物じゃないですか、大体。まあ中にはその何百万もする時計とか持ってる人はまた違うんでしょうけど、何百万何千万とか、そういうのを持ってる人はまたちょっと違うんでしょうけど、大体普通の家は自動車って家の次に高いもんなんですよね。だから、それを見ると大体わかるっていう経済状態が。とかって言うんで、そういうのもだから気をつけなきゃいけないし、なんだかこう行きづらいというかね、好きなものも乗れないのかとか、バイクもそうだけど、すごい盗まれてんじゃないですか。で、まあ今旧車ブームとかね、古いバイクというか長く大事に乗ってきた、流行りとかは別にして、長く大事に乗ってきたものが盗まれちゃったりっていうのがあるので、なんだか本当になんとかなんないのかなと思いますよね。根っこからこう止める方法は、ないのかなってすごく思いますね。はい。だから自分の大切な財産なんで、で、思い出も詰まってるじゃないですか。じゃあ、自動車って。人の命を乗せて走るんで、車もバイクもやっぱりね、その、自分の命だったり、家族の命だったり、 まあ、知り合いとかもそうだけど、いろんな人たちの命を乗せてるから思い入れが当然深くなるのは当たり前なんですよね。だから、そういうものを、かすめ取られたりしないように、まあ、ありとあらゆる策はしていった方がいいんだろうなとは、ちょっと思いましたね。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。